もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。私佐藤瑞乃が横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。このコーナーは毎週第2第4月曜日のお昼、翌日の火曜日の朝にもアンコール放送でお届けしています。今回のテーマは3つ。1つ目は6月定例会の結果報告、2つ目は総務常任委員会の審査報告、3つ目は議会報告会意見交換会開催のお知らせです。まずお届けするのは先月行われた6月定例会の結果報告です。お話を伺うのは広報分科会の辰巳真知子議員です。辰巳議員、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
6月議会が終了しましたが、今回の定例会はどんな内容だったのか、まずは概要を教えてください。
はい、6月定例議会は6月の13日から29日まで17日間の日程で開かれました。今回は初日に市長からの所信説明があった後で12件の議案が提案されました。3つの常任委員会での審査を経て慎重に審議した結果、最終日には全て可決されました。
請願陳情の方はどうなりましたか？
はい、今の議会には請願が3件、陳情が3件提出されていましたが、まず旭公園のトイレ改修についての請願と道路拡幅及び排泄についての請願は採択になりました。でいわゆるアリーナの建設推進を求める請願は不採択になりました。それとゴミ集積所に関する陳情は陳情者からの申し出で取り下げとなり、福地地区の交流施設建設に関する陳情は継続審査、そして子どもの医療費助成にかかる国民健康保険の国庫負担減額調整措置の廃止を求めるという陳情は採択されました。
一般質問ではどんな質問が出されたんでしょうか？
はい、6月22日から3日間で12名が登壇しました。国民健康保険や農業振興策、観光振興策、空き校舎の課題など現在横手市が抱えているさまざまな問題について質問が出されて、市当局と論戦が繰り広げられました。
この6月議会は国民健康保険が話し合われるので国保議会とも呼ばれているそうですが、今回議会ではどんな議論が行われたんでしょうか？
はい、まず厚生常任委員会の審査の中で2年後に国保の財政運営が県に移管されて一本化されるが、国保税率など市民にはどう影響があるのかという点を確認しました。当局からは横手市の場合は税率や医療費の状況から勘案してさほど大きな被保険者への負担増などはないものと見込んでいるという答弁がありました。
では採決はどうなりましたか？
今年度はですね、国民健康保険特別会計補正予算ということで審議されましたが、原案の通り可決されました。しかし議会としても注意深く国や県そして市の動向を確認していきたいと思っています。
その他一般会計補正予算についてはどうなったんでしょう？
はい、まず予算特別委員会の産業建設分科会において原案を否決すべきという採決がなされました。その後予算特別委員会に地方創生事業に関連した共通商品券発行支援にかかる補正予算の部分を削除した修正案が提案されましたが、採決では修正案には賛成が少数となって、で元々の案について賛成多数で可決しました。その後の本会議での採決においても賛成多数で可決となりました。
それでは辰巳議員からリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、今申し上げたように3月議会に続いて今議会も予算案に対し修正案が議会から出されました。市民の皆様にとっては大変分かりにくい流れに移るのではないかと心配しています。議会側としては市当局の議案提案の不十分さを指摘した経緯がありますが、議会としても議論をもっと 多方面から深めていく必要があるのではないかと話し合っています。市民の皆さんが日常生活の中でどんなことをどんなふうに困っていらっしゃるのか、それを解決するには将来にわたって横手市が財政基盤をしっかりと保っていけるのか、その上で市民みんなが幸せに暮らしていける道を進むように力を尽くすことが議会そして行政の役目だと思っています。市民の皆さんのつぶやきを大きな声要望にしていくために、これからも議会への皆さんの発信をよろしくお願いいたします。
6月定例会について辰巳真知子議員に伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いては総務文教常任委員会の審査内容について、ここでお話を伺うのは総務文教常任委員会委員長の高橋誠吾議員です。誠吾議員、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、それでは早速ですが主な審査内容を教えてください。
はい、6月定例会では補正予算2億3600万円と請願陳情などの案件が議会に挙げられ、私ども総務文教常任委員会では教育費や過疎地域支援、横手アリーナの請願を審査したところであります。また委員会室より飛び出しまして、事業の進捗状況を現地視察ということで増田の方にも出かけてきました。定例会に提案されてはいませんが、今後進むであろう事業を所管事務調査ということで議論をしたところでもあります。
では委員会ではどのような審査がされたんでしょうか。主なものを教えてください。
はい、委員会での審査内容については、まずは補正予算ですが、教育費については、教育現場におけるタブレット端末の使用方法や考え方について質問がありました。それについては、使用しているのは特別支援学級や輝き教室であり、児童生徒に学習の意欲興味を高めてもらえるよう工夫して使っているとのことでした。
現在タブレットを使っているのは特別支援学級輝き教室となっているんですね。
そうなんです。現在は限られたところで使用されています。一般教材としては Wi-Fi 環境が学校には整っていないとのことから、今後その環境等が揃えば有効活用もできるだろうということでした。そして学校での使用にあたっては、子どもたちに情報モラル等の指導も配慮した形で使用していきたいと教育委員会ではおっしゃってました。今後は文科省では2020年にデジタル教科書を導入する案があるそうですから、タブレット端末の導入が進むかもしれません。
デジタル教科書の時代もすぐそこまで来てるみたいですね。
それではもう一つ補正予算について話しますと、過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業という長い名の事業についてですが、これは教助組織の活動を応援しようというものです。今回は活動の実績を評価された大森のフォロワー地区に対して支援が行われました。
どういった事業を応援してくれるのか教えてください。
はい、それは3つの柱をもとに教助組織活動の事業を応援していくというものであります。1つは支え合い事業、これは地域防災の向上、雪寄せなどの生活環境支援をするものです。2つ目は伝統を守る事業、八騒ぎ獅子舞の保存伝承後継者育成。3つ目は地域活性化事業として県域外との交流促進するための情報発信というものであります。
3つの柱で応援していこうというものなんですね。よくわかりました。
はい、以上これら補正予算については反対なく出席者全員が賛成でありました。
他に3月議会で事業予算が否決された多機能型体育館横手アリーナについて請願書が出されたと聞きました。こちらはどんな審査になったんでしょうか。
はい、広域防災拠点機能を有する横手体育館仮称横手アリーナの建設推進についての請願ですが、これについては賛成2、反対5で不採択となりました。審査にあたってはこれは請願ですので紹介議員がいることになっています。趣旨説明をしてもらうために その議員の方々3名に総務文教委員会にお越しいただいて請願者の願意を述べてもらいました。その後、紹介議員に対し当委員会の委員より質疑がありました。その中では財政への危惧、スポーツ立志条例への思い、3月議会との整合性、今一生懸命議論している観光地域づくり DMO との矛盾、避難所などそれの機能など時間を押しての議論をしたところであります。
そして最後にもう一つ、政後議員からお知らせがあるそうですね。
はい、7月15日に、議会だよりが発行されます。プチリニューアルしましたので、ぜひ、ご覧になってください。
総務常任委員会の審査報告、お話を伺ったのは総務文教常任委員会の委員長、高橋政後議員でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
最後は議会報告会意見交換会開催のお知らせです。広報副文化会長、本間俊博議員、お願いします。
よろしくお願いします。これは議員が各地区で議会の内容をお知らせして、市民の皆さんの声を直接聞かせていただく議会報告会意見交換会を7月19日から29日までの期間中、市内18カ所で開催いたします。5回目となる今回は、これまでの報告会での意見を含めて皆さんとの意見交換をさせていただくことになりました。議会報告では、今年の3月定例会で予算の修正が行われた横手アリーナ建設事業と横手農業創生大学事業の2つの事業について、議会で修正に至るまでの審議の経過と結果をご報告いたします。続く意見交換では、今横手市が抱えるいろいろな課題について参加者の皆さんとざっくばらんな意見交換をしたいと考えています。議員は4つの班に分かれて、それぞれ担当する会場に出席します。議会報告会の日程や会場、各会場に出席する議員については、7月15日発行の市議会だよりや議会ホームページをご覧いただきたいと思います。
では本間議員から、ぜひリスナーの方にメッセージをお願いします。
はい、今回の議会報告会では、皆さんとの意見交換会を含めて、いろいろなその地区での問題を共有したいと考えておりますので、ぜひたくさんの方々の出席をお願いしたいと思います。
7月19日から始まる議会報告会意見交換会開催のお知らせでした。お話を伺ったのは広報副文化会長、本間俊博議員でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。今回は6月定例会の結果報告、総務常任委員会の審査報告、議会報告会意見交換会開催のお知らせについてお送りしました。お相手は佐藤美園でした。もっと教えて横手市議会、次回もぜひお聞きください。